ラウドネイティブ、クラウドネイティブのお風呂で上質ラジオ。
というわけで、もう早速ですね、有村さんを登場させちゃいました。
いやいやいや、急にちょっと準備ができてないよ今。いやいや、ぬるっと入ったけども、
ぬるっと聞いてですね、もうなんか僕が最初に喋るのもどうかなと思って。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。もうい
やいや、
あれですね、よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。普段はですね、このチャンネルではですね、クラウドネイティブ代表兼文部科学省最高情報セキュリティアドバイザーの私新地がですね、企業の組織の情報システムだとかセキュリティをテーマに、毎週火曜夜8時から YouTube ライブ、 Facebook ライブ、X の3つ同時配信でお届けしておりますが、
はい、
今回はですね、企業や組織の情報システムの話はしませんし、セキュリティの話もしません。
大丈夫なのそれ。
大丈夫です、大丈夫です。
皆さん大丈夫ですか。
ぬるぬるっとやっていきますんで。
はいはい。
なんとですね、今日はあの映画コメンテーターの有村昆さんに来ていただいてます。
どうも、有村昆です、よろしくお願いします。いやいやいやいや、これ
皆さんご存知でしたか。有村さん実はですね、車好きなんですよ。
いや、そうなんですよ。今まあテスラっていうの乗ってますけど、
はい、
ちょうどね、今車検に出してて、間もなく上がってくるんですけど、おそらくまたいろんな媒体さんが取り上げていただけると思うんですけど、アンビエントライトをおそらく一番ド派手にやるっていう、はいはい、頭がおかしいんじゃないかってやります、ね、はい、
ちょっといやらしい感じのアンビエントライトになって。
そうですね、ちょっとね、ちょっとやんちゃな感じがするんですけども、これはまたちょっとね、後日発表できると思っておりますが、
ぜひぜひ。そしてですね、
はい、
さらにこれも皆さんあまりご存じないかもしれない、熱波師、サウナをですね、やられてるということで、これちょっと意外だったんですけど、
あれ、新地さんってサウナ好きだったんです
か。そうなんです、僕、なんとですね、1時間前までサウナ入ってました。
どこで、もう家の近所で。
あ、家で。
あ、家で、家にサウナあんの。はい、
うちジャヌが併設されてるんですよ、ホテルの。ジャヌのサウナが使えるんですよ。
はいはいはいはい。あ、それならいいっすね、これね。
そうなんです、便利なんです。
なるほど。いや、僕もね、サウナ好きすぎて、自分の自宅の屋上にサウナ作りました。そうなんですよ。あ、やってますね、すごい、余ったメグミさんですね。シネマティーク、いつもあ、すごい、こんな風にコメントがでっかく出るんですね。
あ、素晴らしいコメントありがとうございます。
すごい、このシステムどうやってんの、この余ったメグミでこういう風にちゃんと表示させるのは。
これ押し、コメント押してるだけですよ、ね、
ポチポチ。すごい、これめっちゃいいじゃないですか。
めっちゃテンション上がるな。もともとやっぱり有村さん配信とか YouTube とかやられてますんで、うん、今このストリームヤードっていう仕組みでマルチ配信をしてるんですけど、これがすごいぞということで、はいはい、ちょっとストリームヤードの話をこの配信が終わったらまたしましょうねという。
これは嬉しいですね、
はい、
なるほど。いや、天塚さん、いつもありがとうございます。もう僕の YouTube のライブをやるんですけど、この間ね、はい、あれだったんですよ、アカデミー賞の、アメリカのアカデミー賞のまあ、ワウワウのやつをどこよりも早くこっちで中継受けて結果発表やってたんですけど、
うんうんうん、
いや、すごかったです。もう3万人ぐらいいらっしゃいましたね。今もそれ
すごいっすね。
いや、すごかったです。やっぱりだから生配信楽しいなーなんてことをすごい思いましたね。
アカデミー賞いかがでした今年。
いや、今年はね、結構新司さん映画もね、お好きなんですもんね。
あ、そうなんですよ。
はい、もうとにかく今年はオッペンハイマーと、まあ、日本勢としては、なんといっても新、あ、まあ、ゴジラマイナスワンの、やっぱこの2強、はいはい、で、くしくもなんですけど、これ原爆というものをアメリカ側から見ると、このオッペンハイマー博士がその原爆を作ってしまったんで、日本側から見ると、その原爆によってモンスターが生まれてしまったゴジラという、なんか、原爆の日米の見方がね、たまたま同じアカデミー賞で話題になったなっていう意味では、なんか、運命を感じるというか、やっぱ日米の、まあ、当時はね、敵同士だったけども、今その原爆が落ちて状況が変わってっていう意味では、なんかその我々日本人も、うん、見なきゃいけない、なんか日本の歴史かなという感じがすごくしましたね、うん、
なるほど。
あ、中谷さん、ありがとうございます。
あ、中谷さん、ありがとうございます。
いや、嬉しいな、もう、アリコンメンバーが。あ、りょうさん、ありがとうございます。オッペンハイマーをアイマックス。シネマティーク。そうなんですよ。
オッペンハイマーはですね、私、3時間あるという前情報を聞いて、
うんうん、
見るのを未だにためらってます。
いやいや、早く見てよ、ちょっと。終わっちゃうよ、早くしないと。いや、これはね、ほんとすごいですよ。
あ、そうですか。
なんか、もちろんね、そのアインシュタイン博士と会って、こう刺激を受けてとか、その、なんで日本に原爆が落とさざるを得なくなっちゃったのかっていう、なんか紐解かれてるんですけど、うん、そもそもはナチスドイツに落とす予定だったんですよ。ところが、うんうん、ナチスが思いのほか早く降伏しちゃったんで、でもじゃあまだ日本いるから日本にするかっていうような裏事情であったり、その京都を避けるとか、そのアメリカ人の中でも結局オッペンハイマーがその原爆を開発はしたけれども最終的に作ってしまって、いやなんてものを作ってしまったんだっていうのでかなり苦悩して、後半は原子力反対に回るんですね。うん、ただ今度アメリカから冷遇されて、お前はソ連のスパイかとかって言われて、結局なんかその後の人生がちょっとあんまりいい人生じゃなくなってくっていう、結構反戦映画なんですよ、あれ。
へえ、そうなんですね。
戦争は良くないっていうのを実は描いてる作品なので、なんか日本人からすると、そんな原爆の映画っていうふうに一瞬僕も思ったんですけど、中身を見てみると、やっぱり戦争は良くないっていうのを改めて、アメリカが作ってるってところに意義があったんですね。
なんかこう、アメリカが作る映画の勝手なイメージですけど、やっぱりアメリカ最高、アメリカ最強みたいな、印象が結構強いので、まあ、勝手にオッペンハイマーはそっち系かななんて思ったりはしてたんです
けど、あのね、アメリカ万歳映画ではないんですよ、これ実は。
なるほど。
なのでなんかね、これ一個僕がすごい印象に残るシーンが、要は戦争を終わらせた立役者みたいな感じで、オッペンハイマー博士ですってわーってみんな拍手喝采の中、彼が結構一躍スーパースターになるシーンがあるんですけど、こう登壇していくとね、彼はもうなんてものを作ってしまったんだっていう、すごい感受性が豊かな設定になってるので、わーって言ってるね、観客の顔がね、わーっとね、阿鼻叫喚の顔に変わっていってね、その広島の景色に彼は見えてしまうんですよね。っていう、でそれが妄想の世界で、わーこれなんてことを作っても作ってしまったんだ、阿鼻叫喚になって、またふと現実に帰ると拍手喝采っていうね、すごい映画の演出で、クリストファー・ノーラン、こういうのも撮れるんだっていうか、僕、ノーラン大好きなんで、インターステラーとか、ね、インセプションとか、もう時間軸を切り刻む最高の魔術師だと思ってるんですけど、いや、ああいうジャンルも撮れるってのはすごいなと思いましたね。
オッペンハイマーはもともと原作があるんですか？
あ、あります。もともとはオッペンハイマー博士の半生を描いた話で、で実はこれ、オッペンハイマーも結局なんていうの、赤狩りでこの人は赤だみたいな、その共産主義者だみたいなのでレッテル貼られていたので、しばらく表に出てこれなかったんですよ、歴史上で。ところが実はね、2021年かなんかに、もうさすがにいいんじゃない、こうもういいんじゃないっつって、それが解かれてようやく映画化されてるんですよ。そうなの。だから、ちょっとね、不運なというか、アメリカ国内では実は、なんだろうな、原爆反対に回ってしまったがゆえに冷遇されてしまったっていう、なんかちょっと複雑な状況があるんですよね。
それでも、そのアメリカ国内での評価も高いってことですよね。
いや、アメリカ大ヒットですよ、これ。この映画。
ああ、そうなんですね。
ちなみに2023年の集計をこの間アカデミー賞でやったんですけど、なんだっけな、バーベンハイマーと言われる現象がアメリカで起きてて、2023年夏休み映画でバービーっていうのとオッペンハイマーの2つがね、はいはい、大ヒットしたんですよ。でかけてバーベンハイマーというふうに言ってたんですけど、それがねちょっと日本に伝わった報道のされ方が、そのバービーとそのオッペンハイマーを掛け合わせたそのコラージュポスターみたいな、
はいはいはい、よくなかったですよね。
あれはねちょっとねすごくふざけたあれでね、日本的にはちょうど8月っていうと原爆のね落とされた日とか終戦記念日とかもあったんで、ね、はい、そうね、それでやめようっつって延期になっちゃったんですよね。
なるほど、
そう、ね、日本が一般世界で最後の上映と、なりましたね。
ああ、そうなんですね。
いやだからね、僕は逆に多くの人に、うん、このオッペンハイマー逆に反戦映画として見てもらいたいなと思いました。
なるほど。その有村さんのちょっと生態系を紐解いていきたいなと思います。
あ、もうぜひぜひお願いします。
もうこの皆さんこの映像を見てわかりますよね、有村さんもう完全に肌ツヤが20代なんですよ。
いやいや、なことないよ、おじさんだよもう。
いやいやいやいや、もうピッカピカのトゥルットゥルじゃないですか。
そう、
この
サウナ、サウナじゃない、
やっぱサウナの効果なのか、果たして何かそのね、はい、効果があるのかというところとか、あと1日のスケジュールどうなってるんだとか、うん、映画一体いつ見てるんだ問題とかね、
はい
はいはい、
うんうんうん
うん、いろいろこう気になるところはあるんですけど、まずはですね、そのサウナのところ、
はい、
きっかけとか、
はい、
もともとなんかこうそういうの紹介があったのかとか、そのサウナの入り口っていうのを教えてもらってもいいですか。
一番最初のサウナのきっかけは薬丸さんだったんですよね。
え、あ、そうなんすね。
はい、渋垣隊の。
はいはい。
で、やっくんと昔、その、バイキングっていう番組を、なんか、笑っていいともの後の番組なんですけど、
はいはい、そうですね。
薬丸さんと一緒にやってた中で、僕がよく冬になると風邪ひきやすいって話になって、
うんうん、
で、もう治す方法簡単だよと。おう、今じゃサウナに行けば大丈夫だっつって、連れてってもらったんですよ。そしたら、もうサウナでとにかく温まって、で、水風呂にドーンと入れば、ただ水風呂って超最初慣れないと嫌じゃないですか。
うんうんうん、
おー、ところがね、なんか水風呂にドーンと入ったら、あ、意外といけるじゃんと思ってんで、上がったら超気持ちいい。
はい、はい、はい。
あ、これが整うかっていうのが、バーンと僕の場合は一発で分かったんで、そこからマグマンペイさんっていうね、そのサウナ芸人の人とか、
はい、
おー、いろんなこうサウナの仲間、サウナの鉄人とかいろんな人にこう出会っていく中で、だんだんだんだんこうハマって、自宅にサウナを作ったり、その熱波師検定取ったりとかして、はい、
熱波師検定やってますよね。
おお、もう、はい、もうだからプライベート、まあ僕もうね、サウナにいろいろこう救われたっていう感じがすごくありますね。
ああ、そうなんですね。
はい、
ね、僕もまあついさっきまでサウナ入ってたぐらい、うんうんうん、まあ、サウナ好きではあるんですけど、
うんうんうん、
なかなか狙って整えないときなくないですか。
あ、
わかります。思ったほど今日来ないなっていう日がやっぱりあって、それがちょっと悔しいんですよね。
あ、そういうときって追い込んでます、新次さんって。
追い込みます。
あれ、追い込んでも整えない。
いや、追い込みはいけますよ。その、
はいはいは
い、追い込みはいけばいいんですけど、その1回目でやっぱこうグッと行きたいじゃないですか。
あ、行きたい、
うん、1回目で思ったより行かなかった時のがっかり感がすごくって
なるほど、なるほど。
今日もだから1回目行けなくて2回目でだいぶ追い込んだんですけど、
はいはいはいはい、なるほど。
そのうちのそのいわゆるホテルのサウナなんて、そのいわゆるですね、サウナ専門のとこに比べたらやっぱりその追い込み度が低い印象があるじゃないですか。
そうね、確かに確かに、
うん、って思うじゃないですか、って思うじゃないですか、
うん、
ジャヌのホテルはねめちゃめちゃ追い込んでるんですよ。
へえ、それって一般の人入れんの、それなんか会員になってなんて無理なんじゃないですか。
いや、宿泊されてる方か麻布台ヒルズレジデンスの居住者で、まあその審査通ってる方。
はあ、いや、ちょっとぜひ連れてってください。ちょっと僕めちゃくちゃ気になりますジャヌ東京ですよ、だってそこのサウナ、
まあ、ね、フルサービスですよ。
はあ、
まさにフルサービス、
ね、へえ、なるほど。
サウナも10分に1回オートロウリュ、
うん、
で水がもう目の前にあるんですけど、
うんうんうん、
水深が僕今172センチなんですけど、つま先立ちで首出るぐらいの水深で、で、うんうん、温度計とかついてないんですけど、おしゃれなんでないんですけど、うん、おそらく体感で12、3度ぐらいの水温、
結構冷たいね。
なんで結構冷たいんで、あんまり長くいられない。
なるほど。
追い込み型なんですよ。
うんうんうんうんうん。
とここまで紹介しといて大変恐れ多いんですが、会員以外は入れません。
あ、会員以外入れない。
入ってたい。
じゃあ俺入れないじゃん。
そう
だ。なんだよそれそう、その友達もダメなのそれ。
ダメなんですよ。
はあ、じゃあ、あとはちゃんと泊まるか、泊まるっていう選択肢。
あ、泊まると入れます、もちろん。 泊まればもちろん入れますけど、
う
ん
う
ん、
いやそうですか、
ちょっとコスパが
で
したね、ちょっと
でしかも高いんでしょ、だって宿泊一泊
一泊で22、3万しますね、
高いよ22、3万一泊すんの、
そうなんですよ、
はあ、じゃあサウナに入ろうと思ったら22、3万払わないと入れないってこと
で、ジャンヌの恐ろしいのがその値段で予約埋まってんすよ、1ヶ月先まで、
あ外国人かな、どうなんだ、
いやほとんど外国人ですね、
あすごいね、
はあ、恐ろしいですね、
麻布台ヒルズは恐ろしいな、しかしねえ、
これねサウナのテーマだと、まあ我々はこうサウナの良さを分かってるので、こうやって話が盛り上がるんですけど、
うん、
いや暑いのがちょっととか、入り方がちょっとよく分かんないとか、
うん、
水って何なのみたいな、まあ、多分我々クラスになるとサウナなくても水風呂さえあれば整える
まあそうね、そうね、
ちょっと厚めのお風呂に長
い、あそうそう、それはいける、あそれはいける、そうそう、厚めのお風呂と水風呂行ったり来たりで、
そうですよね、
サウナ行かなくても十分っていうのはある、
そうですよね、うん、なんか麻布じゃなかった赤坂にあるサウナで、ホテル の3階か4階かなんかにあるサウナで三浦知良選手かなんかがよく行ってるっていう、
どこそれセンチュリオン、
あ確かそうだと思います、
センチュリオンだと昔からあるところです、ね、
あそうですそうです、あそこがそのめちゃめちゃ暑いサウナとめちゃめちゃ暑い風呂と、
ああ
水とであって、そこはもうサウナに入らずにお風呂に入って体真っ赤にして水に入るんだと、
ああそうそうそう、じゃあそれセンチュリオンだと思うな、オリエンタルスパ、
うん、あオリエンタルスパ、そうですそうです
ね、これ
今初めて僕はお湯とサウナ、あサウナなしのその水っていうのを初めて体験
してきますよね、はい、今ねこれメッセージで天塚さん書いていただいたアダムとイブって知ってます、アダイブ、
あれですね、六本木でしたっけ、
あーそうそう、もうここ最高よ ね、これはすごいマジで、うん、おそらくね日本で一番高いサウナだったんです当時としては、
あーそうなんですね、
値段高いですね、4000円か3000円、なんかね中国大使館の前にあるんですけど、とにかく値段高くて、うんうん、で焼肉定食みたいなのが4000円するんですよ、高いと思ってだからあれですよ、サウナ料金とセットで焼肉定食かなんか食べて8000円かかるんですよ、
あ相当ですね、
だからでもね、アダイブはね僕、あまあこれは名前はあんまり出さない方がいいか、まあ、とある有名人と、
はい、
とある政治家
と、はい、
あとはまああそこちょっとあの道この道系の人もすごい多いので政治家と有名人と有村君とそれからあの道この道系の怖い人と4人でなんだこの空間はと思った時ありますよ、本当にすごかったです、
映画かなみたいな、
そうもうね、そう自由なサウナでね、怖い人たちが水漏れに飛び込んでくるんですよ、うん、
そうなんですね、
そうなんですよ、そう
僕なんかアウトレイジでそんなシーンがありましたね、
ありますね、
なんかサウナってね、
炭がすごすぎて、タトゥーがすごすぎて、はい、透明から僕ちょっと目悪い、コンタクト外すと目悪いんで、はい、透明から見たら T シャツ着てんのかなと思っちゃったんですよ、俺。で、近くで見たらもう全部入っててびっくりしたっていうね、そんな思い出があります。
すごいなぁ。なんかその、都内だけじゃなくて、
はい、
関東近辺でちょっと足を伸ばすと、ここ結構いいよみたいになってるとかあります？
うわぁ、これね、たくさんあります。
あるんだやっぱり。
あそこ行かれました、スパメッツァ。
あ行きました。
最高だな、あそこすごい。
大高の森っすか。
ああすごいすごい。
あそこすごいっすよね。
あそこは本当スーパー銭湯の中でナンバーワンじゃないですかね。
あそこは本当すごいっすね。
サウナのやっぱりボリュームもすごいし、水風呂のクオリティもすごいし、うん、でいくつもあるじゃないですか、いろんなサウナ外とか。
ありますね。
お風呂の数も多いし、やっぱあそこ素晴らしいですね。とか、
確かにちょっと足伸ばして感じですね、確かに。
ちょっと遠いじゃん。あとはあれだけど、草加健康センターもいいよね。
ああ、そうですね、草加健康センターはもう、ブワーブワーって、ね、ブロワーで。
あれ なんだっけ、あの枯葉とかって、
そうですね、はいはい、ブロワーですよね。
あ、ブロワー、ブロワー。そうそうそう。
1、2、3っつって。
熱いっつって。いやー、あれ最高ね。うん、そうね。あとはやっぱり、敷地かサウナクラブ、あの、サーマルクライムスタジオ富士。この辺も足伸ばす系だったらバッチリっすね。
うん、僕はあの結構あの人混みはちょっと苦手というか、
ほうほうほう、
サウナに並びたくないなんですよね。
うんうんうん、
ちょっとその人気のあるサウナだとサウナの入り口にこう裸のおっちゃんがこうね、はいはいはい、10人ぐらい並んでるの見ると、
はい、
ちょっとこう気持ちがぐっと下がっちゃうタイプの人なんですけど、
はいはいはい、
僕そんな私がですね、おすすめのサウナが実は万葉クラブなんですよ。
どこ、万葉クラブどこ店？
万葉クラブの、もともとはみなとみらいよく通ってたんですけど、
はいはいはいはい、
最近豊洲にできたので。
あ、知ってるよ、俺この間行ってきたよ、万葉クラブ豊洲。
あのちょっとディスるっぽい感じになっちゃうんで、うん、ディスってないですよっていう前提、めちゃめちゃ褒めてますよって前提して前置きをしてきちんとお話しますけど、はい、全然人いないんですよ。
まあいないね、なるほど、はい、
全然人いないくて、なんかもうこなれてない感じがすごいんですよ。サウナとしての完成度がすごい低いんですよ。これ何のためのロウリュなのみたいな、そのちょっと水滴ポタポタっと落ちてくる感じのオートロウリュが1時間にあったりとか、なんかこうもうちょっとできたら人気店になるのにみたいな惜しいところがいっぱいあるんですよ。
うんうんうんうん、
それがすごい
なるほど、
すごい好き。その癖ですよ。
はい、
豊洲に関しては車で行くじゃないですか。
はいはい、
駐車料金込みで1人5000円します。
あ、高いよね。高いんすよ、サウナだもんね。
高いんすよ。
あ、僕ね、万葉クラブ、そう、今これ天塚さんも書いていただいてるんですけど、なんていうの、縦にさ積んでるじゃん、豊洲もなんだけど、
縦に積んでる、サウナがね。
あ、いやいや、サウナっていうか、いわゆる、例えばじゃあ、ここ、食堂があって、休憩所があって、
ああ、はいはいはいはいはいはい。
女湯、男湯とかあるじゃないですか。あの移動が疲れちゃう、もう本当に。
はいはいはいはい、はい。
あれ、だから、縦に積まないでほしい。
あれ、本当、万葉クラブの、箱根の万葉クラブって行ったことあります？
ああ、箱根はないっすね。
おそらく箱根、多分メイン店だと思うんですけど、
はいはいはい。
まさにそれです。
おお。
もうどこに行ったらお風呂入れんのみたいなぐらい移動させられるんですよ。
ああ、
もうそういうところが好き。
本当かよ、本当かよそれ。
いや本当、これ人来ねえよっていう感じの作りをしてるんですよ、全てにおいて。
なるほど、
これがもうね、たまらなく僕はね、愛してます。
愛してます。万葉クラブか。ガラガラガラガラなんですね、今も。
ガラガラっす。こんな広いサウナ、こんなにいっぱい段あるサウナに俺一人しかいねえみたいなことしょっちゅうありますからね。
じゃあ経営は大丈夫なんですか、それって。
高いからいいんじゃないですか。
あ、高いからね、一人がね、
いいんじゃないですか。
僕ね、最近あそこ知ってます？オールドルーキー。
あ、ちょっとわかんないです。
あ、もうぜひ皆さん調べていただきたいんですけど、オールドルーキーって渋谷、新宿、六本木、銀座とかにあるんですけど、とにかく日本で一番暑いサウナなんですよ、おそらく。
あ、会員制なんですね。
はい。会員制じゃなくても、会員じゃなくても行きます、これは。
そうなんですね。
はい。で、水風呂がキンキンでシングルです。だから10度以下。
ああ。
とにかくサウナ暑い、水風呂冷たい、で、ガラガラっていうのをコンセプトにしてるんですけど、最近、お知らせみたいなので、ポンと。告知のビジョン見たらですね、当店は熱々キンキンガラガラを目標としてまいりましたが、経営状態がやばいですね。そりゃそうだよなと思って。助けてくださいって書いてあって、そりゃそうだよなと思いながら、僕はファンなんですよ。そうなんですよ。だから、ガラガラっていうのがダメですよね、やっぱね、そこはね。
うん。おそらく、万葉のいい、その経営的に成り立ってるところって、あそこ宿泊込みなんですよね。
あ、そうかそうかそうか、そう
だから泊まってる人が多いんですよ。
あー、わかるわかる、うん、うんうんうんうん、
お風呂メインだとかなりコスパが悪い感じですね。
これサウナ禁止場もね、めっちゃ暑いんだよ。りょうさん結構詳しいね。
詳しいですね。
そう、
サウナ禁止場は1回だけ行ったことあります。
これサウナ禁止場大問題になったの知ってます？
はい、知ってます。
いろいろこれ詳しくは皆さんググっていただければなんですけど、まあね、確かに僕そこのお風呂、いや、これはやばいと思いました本当に。
そうなんですね。
すごいぬるぬるでした。
うん、ああそうなんですね。
そうなんですよ。ガラガラはもはや自虐ってね。ありがとうございます、マスクさん。そうなんですよ。
そう、ちょっとね、やっぱりちょっとやっぱ清掃が行き届いてないとことか、
うん、
やっぱちょっと匂いするとことかはちょっとやっぱ避けたいなっていう気持ちになっちゃうんですよね。
ですね、本当に。うん、いやー、サウナいいな。でもちょっとまたあれですね、シンジさん、サウナもプライベートで行きたいですね。
あ、ぜひぜひ。そうなんですよ、ね、
いや
ー、本当ね、ご招待できるんだったらジャヌ、
なんかジャヌわかんないけど、もう親戚みたいな顔で俺行けないですかね、なんか
しれっとね。
しれっと、
しれっと、なんか、いける気、なんかちょっと聞いてみましょうかね、今度。
で、もし止められたら、バカな無理して、え、ダメだったんすかみたいな。
ちょっと聞いてみましょうかね、しれっと ね。そうなんすよね。
もう親戚なんすけど、ぐらいな感じでね。うん、
そうですね。行きたいとこです。
ね、
やっぱ地方でホテル探したりするときも、やっぱサウナベースで探したりすることあるじゃないですか。
いい質問ですね、素晴らしいですね。
そうなんですね。
いや、おそらく2人声を揃えてチェーン店でいわゆる、まあ、ビジネスクラスホテルでサウナが充実してるで、はい、じゃあこれシンジさんと僕とでせーので言ってみます。
せーの、ドーミー。
分かってるね、さすがっすね。
ドーミーっすね。台本ないっすからね皆さん、これ。
いやー、ドーミーは最高ですね。
ドーミー最高っすよね、マジで。
最高。僕もう大体地方行くっていうと、もうドーミーいいんですよ、大体。
いや、ほんとよくできてます、あそこは。
まず、サウナのクオリティも高いし、うんうん、で、水風呂もかなり結構冷たいし。
冷たい。
で、アイスキャンディーかなんかがね、風呂上がりにあるんですよね。
そう、ただでね、1本もらえるんですよ。
そう。で、朝はヤクルトに変わってるんだよね、あれね。
そうそうそう。詳しいっすね。
いや、もう僕はドーミーマニアですよ、本当に。で、夜泣きそばっていうね、ラーメンかなんか
で、
ね、
食
べられるんですよ。
そうそうそう、それでね、無料でいただけるんですよね。
うまいんだよな。
そうですよね。そう、僕はドーミーにハマったきっかけが、
うん、
旭川に、北海道の旭川に行くときに、まあ、その行く用事のある旭川の近くドーミーあるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、たまたまそこが近かったんで、そう知らずに行ったんですけど、この日は本当最高だったのが、まず夜結構遅い時間までサウナやってるじゃないですか。
やってます、やってます、はい。
やってるし、で、僕、まあ、夜会食とかして、結構遅い時間にお風呂入り行ったんですけど、
うんうんうん、
最上階ですよ、お風呂。
お、
露天があるわけですよ。
お、
その日、旭川、冬でね、雪がね、ちらついててね。もう最高の露天風呂だったんですよね。
いいね、気持ちいいね。
で、サウナもあって水もあって、もう完璧だったんですよ。これがドーミーンとの出会いだったんで。
ああ、じゃあそこから何、全国のドーミーン行ってます？
いや、もうとりあえず地方に行くときはドーミーン探してますね。
あ、素晴らしい。そうなんです。もうでもね、ドーミーン人気でもう結構今取れないんですよ、マジで。
あ、そうなんすか。
すごい。だから結構計画的に前々持って予約しとかないと、マジで取りにくいんで。いやー、で、最近あれだよね、アポホテルが、アポホテル、なんだっけな、ビラっていう、なんか、ビラだったっけな、なんか、もうついにサウナを導入し始めたんですよ。
あ、そうなんすね。
だから、いわゆるこう、ビジネスホテル、サウナ戦争がこれから始まります。
な まあ、ドーミーン実際成功してますからね、それでね。
いや、大成功でしょ、本当に。
大成功ですよ。
もう大好きですね、僕、ドーミーンね。
いいですよ。しかも安いんですよね。
安い。安くて、清潔なんで、しかもホテル自体が。
綺麗ですよね。いいホテルだと思います。
いいホテルだよね。いやー、皆さんはどうなんだろう、ドーミーンとかね、地方に行くときは使われるんですかね。
なんか結構、その僕の周りは、 ぱりその地元のなんかその温泉、うんうん、まあいわゆる銭湯ですね、
うんうんうん、
ちっちゃい銭湯についてるサウナに入るみたいなのをよく聞きますね。
そうね、確かに
道民が安いって言われてますよ。いや安いでしょ。
だって道民ってだって逆に言うと道民より安いとこになっちゃうともう本当あれだよね、もう民宿とかそんなレベル
になっちゃう、カプセルホテルとかになっちゃうんじゃないですか、
ね、簡易宿泊所になっちゃうから。そうね、でだってドミンって今1泊いくらぐらい、
でも分かんないですけど僕予約書7000円とかですよ。
だよね、はい、安いって安い、さすがにここは安いんじゃないか。
いや安いと思います、うん、間違いなく。
だよね、
1泊してますからね、だってお
うおうおうおお、うん、そうよ、
お風呂だけじゃないですからね。で
しかもさ、ドミン朝食がすごいんだよ。朝食めっちゃ美味しくない、あれ。
いや分かります、分かります。でご飯美味しいっすよ。
ご飯美味しいし食べ放題みたいな感じじゃん朝、はい、いやードミン最高だなこれ。なんか今から行きたくなってきた。ほんと
そうなんすよね。
ねえ、いやいいな
ー。やっぱ遠出すると言ったらですね、
はい、
まあ、車なんですけど、
あ来ました。
僕のイメージはですよ、お会いする前からですね、有村さんはデロリアンっていうイメージが強くて、
はい、ありがとうございます。
僕もあの実は浮くデロリアンのフィギュアを持ってたんですよね。
おお、なるほど。
それを飾ってたぐらい、まあまあ車は好きなんですよ。
うん、うんうんうんうん。
もともとなんかその車にはまるきっかけとかってあったんですか？
もともとはね、車は、いやーでも本当デロリアンがきっかけなんですよね、マジで。それから007のボンドか。あとはね、映画で言うとね、ミニミニ大作戦っていうミニクーパーが企画するマーク・ウォルバーグ主演の映画があるんですけど、
うんうん、
とか、なんかその辺から、僕の場合はね、007のピアース・ブロスダンっていう人が主演の時に、はいはい、BM とかジャガーが一時ね、あの、うん、ボンドカーだった時代があるんですよ。アストンマーチンじゃなくて、
は
い、
うん、
その辺がめっちゃかっこいいなと思って、将来ああいうなんかボンドカーみたいな、いわゆるこう秘密兵器みたいなマシンとか、はいはい、あとはトランスポーターっていう映画でね、アウディの A8 かなんかが出てくるかな、はい、あれだ、 A4A8 とか、 なんかその辺の結構エレガントな車が出てくるんですけど、そこも憧れあったし、あとジャッキーチェーンでいうと三菱の車がいつもあのアクションで使われるんですよ。
ライボーですよね。
ああそう、ランエボ、ランエボ、はい、そうそう。だからその辺で、まあこれはもう近年になっちゃうけど、ワイルドスピードで、トヨタスープラとかダッチチャージャーとかあの辺がやっぱり出てきて、うわーマッチョカーかっけーっていうのと、トランスフォーマーのバンブルビー、だからあれはシボレーカマロか、
うん、そうですね、
とかもうその辺はね、やっぱ車中心に僕は見ちゃうのがあって、もう映画やドラマの劇中車に影響を受けて、そうなのよ、車詳しくなるんですよ、うん、
はい、じゃあ映画ありきって感じだったんですかね。
そうですね、最初映画から入りましたね。でだんだんやっぱ自分もほら車買えるように、まあでも愛車遍歴で言うとね、一番最初に乗ったのは何に乗ったんだっけ、最初あれだ、なぜか三岡自動車ってマニアックな車から入りました。
めちゃくちゃ渋いとこ行ってますね。
ビルトっていうなんかちょっとマニアックな車から入り、で2台目に買ったのがもういきなりデロリアン。でデロリアンになってから、一回ポルシェのカイエン一回乗ってみたくて、はい、ポルシェのカイエン乗って、はい、でやっぱでかすぎるなと思って、その時にレクサスの NX っていうのが初めて出るっていうので、
うんうん、
NX がめちゃくちゃ良くて、大きさ、サイズとか。で、NX しばらくずっと乗ってたけど、RX に変えて、一個でかいやつですよね、
はい。
うん。で、RX もしばらく乗ってたんだけど、買い替えるときに、テスラモデル3に変えたのが3年前かな。
うん。出た。
で、もうテスラすごい、うん、もう電気自動車すごいっていう風になり、はい、今はだから車検も、行って、だから、初めてじゃないですかね。僕、車検来る前に大体車買えちゃう人なんで、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃお気に入りですね。
もうアンビエントライト入れるぐらい。
いや、そうなん
だ。なかなか入れないですよ。
もう日本で一番足回りから、それからスカート履かせて、あとなんだ、ああいうこう、ヨークハンドルっていう四角いハンドルがあるんです
けど、はいはいはいはい、
がデジタルバックミラーとか、もうゴリゴリやってますね。日本で一番
ゴリゴリやってますね。ちょっと鼻水出ちゃって今。ゴリゴリやってますね。
だいたいテスラ、リブラコンティ入れると、だいたいこうヤフーニュースにいろいろこう、車のカスタムは載ってますね。うん。うん、そうそう。お、なんだ？ビーズの危ないデカの覆面車として使用された F31 レバーの旧車ですが、未だに欲しい。いいじゃないの。
いや、すごい渋いとこ行ってますね。
天塚さんもね、好きなんですよ。ね。そうそうそうそう。
いや、まあ、全く興味ないか分かりませんが、私はですね、一番初めにきっかけとなったのは、今となって分かる、僕が車好きになったきっかけはナイトライダーなんですよ。うん、
ああ、いい。ナイト2000。
ナイト2000。
うん、
かっこいいね。車はみんなね、喋るもんだと思ってました。
ああ、なるほど、なるほど。
子供の頃。
うん、うん、うん、うん。いいです
ね。未だに喋んないですね。
でもなんかナビでゆくゆく、あれじゃないですか、AI 積めば、結構会話しながら、例えば道決めたりできるんじゃないですかね。
でもこっちの言うこと聞いてくれるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ナイト2000ってダメです、マイケルって言ってターボブースト押すのがいいんですよ。
ああ、そうか、なるほど。
ダメです、マイケルの時、大体うまくいってんすよ。
ああ。なるほど、なるほど。
あれが最高っすね。
あとあれですよね、マイケルがここに来てっていうと、ナイト2000がシュッと迎えに来るんですよね。
そうそうそうそう。
あんな機能を、ね、まあ、テスラでも一応、なんかあるんだけどさ、あんなのできたらいいよね。ポアンティックのファイアバード。そうだ、これ元があれか、ポアンティックか。あ、ポンティア。
トランザムとかですね、確かあの辺は。
トランザムか。はい、ああ。
いやたまにフルカスタムした、ナイト2000カスタムした、マジガチガチの車を銀座とかで見るんですよ。
おお、はいはい。
もう本当に乗りたいと思いますね。
実はね、僕ね、デロリアン乗った時に、デロリアンオーナーズクラブっていうので、箱根の山、富士山の山かなんかに集合した時に、デロリアンチームとは別にナイトライダーチームっていうのも一緒に来てたん
です。あ、すごい。
3台フルカスタムで、今新次さんおっしゃったように内装とかも全部そのカスタムパーツが売られてるやつを全部みんなやってて、はいはいはい、
うん、
いや、あれはね、感動しましたね。
すごいっすよね、あれ。
メカメカしいんだよね、なんか中が。なんか、レトロフューチャーみたいなさ、なんか。
飛行機かなっていうぐらいボタン。
飛行機かなっていう。あれ、ちょっと逆に、なんかちょっと恥ずかしいような、やりすぎ感、やりすぎ感めっちゃあるけど、いやー、でも、ドラマ見てる人は、やっぱしびれるな。
ロマンあるんすよね。じゃあ、同じラインにやっぱいますよ。ナイト2000もそうだし、バック・トゥ・ザ・フューチャーもそうだし、
うん、
同じラインにいますね。
ああ、いいですね。でも、
憧れがある。
そうね、車欲しいね。やっぱね、そういった意味では、なんかこう、僕は車に求めるものって、あんまりこう、例えば、スポーツカーのなんかっていうよりは、僕はこう、人工知能とか、未来の SF 感が、はい、まあ、デロリアンにしても、テスラにしても、なんかそういうテクノロジーが好きっていうのがあるかもしれないですね、うんうんうん、ガジェットみたいな。
わ、うん、かります、わかります。
うん、
ハイテクな車が大好きなんで。
ああ、
一番最初に買った車は、まあなんかその周りのちょっと推しでランエボ7を買ったんですけど。
おうおうおお。
エボ7ってなんか AYC とか ACD とかなんか謎のテクノロジーがいっぱいついてるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんかちょっとその辺がこう男心をくすぐるというか。
なるほど。か
っこいいみたいな。
はあはあはあ。
でその後エボテンにしたんですけど。
はあ、三菱好きっすね。
エボテンはまたね、スーパー AYC とかなんかいっぱいついてるんですよ、なんかいろんなのが。
うんうん、
そういうのがなんかちょっとかっこいいなと思って。乗ってた時期はありましたね。で今も、うん、まあ、テスラは乗ってないんですけど、日産のアリアに乗ってるので。
なるほど。
電気自動車最高って感じですね。
やっぱもう電気自動車行っちゃうとガソリン車に戻りたくなくなりません？なんか、
いや、やっぱね、アクセル踏んだ時のレスポンスの感じとかは 絶対に電気でしか出せない力があるじゃないですか、
レスポンス。はい、あります、あります。はい、はい。
雰囲気が。まあ、あの感じもそうですし、なんかそもそもなんかエンジンの音が聞こえるっていうのが、もうなんかダサいと思っちゃうんですよね。
おぉ、なるほど。うん。
この車エンジン積んでるんですかみたいな今時エンジン積んでるんですかみたいな感じになっちゃうのが、なんか今の感覚ですね。
確かに。アリアはニスモに乗られているの、これどういうことですか。
アリアニスモっていうちょっとスポーティーなモデルが最近出たんですけど、
ニスモっていうあれがあるんだ、そのカテゴリー
は。はい、あるんですけど、私が乗ってるアリアはリミテッドエディションって言ってですね、あの発売から2年も前から予約してたので、もうおそらく関東圏では 1,2 を争うその納車時期だったと思います。多分僕しか乗ってなかったと思いますね。
へえ、すごい。
アリアは
もう
なので初代の初代を乗ってるって感じですね。
あれ、それ何年前ですか、日産アリアの。
もう3年
じゃあ僕と同じくらいだな、ちょうど。
はい。
おお、なるほど。
本当になんか世の中がもうテスラテスラモデル3ってなってた時期にわざわざアリアを買うっていう。
それまたなんでなんですか、なんでテスラ行かないで あの日産に行ったんですか。
いや、もともとリーフに乗っていて、リーフの乗り味が良かったっていうのはあるんですけど、
お
う
お
う
お
う、まあ、ちょっとそのコンパクト SUV が欲しいっていうのがあったりとか、
うんうん、
モデル、そうなるとモデル X とかとの比較になるじゃないですか。
なるなる。
そうするとちょっとその乗り味がモデル X だとちょっとこう足が硬いというか、ガタつきがある感じが、うんうん、まあアリアはちょっと、ね、そのまろやかなんですよ。ちょっとこう日本人向けというか、日本の道路環境にこうよく適しているというか、いう感じ、うんうん、こう全体的にこうしっとりなんですよね。
はあはあはあ。
で、実際に今そのメルセデスの、あの EQS とか、
うんうんうん、
あと BMW の X シリーズとか、まあ、電気自動車の高級車と比べてみても、はいはい、まあ、遜色ないっていうとあれですけど、まあ、こんな変わらないんだったらアリアから乗り換える必要ないなって思うぐらいの
まろやかさがあるんですよ。なるほど、うん、
そういう意味ではこの、あの今コメントいただいたアリアニスモはですね、僕はあんまり興味がなくて
ああそうなんですね。
アリアにそのスポーティーさとかを全然求めてないので。
ラグジュアリーさを求めるんですか、アリアは。
の、まあ、乗り味ですね、
乗り味の方、
はい、なんかこう優しく乗れる感じが。
でも新次さんあれですよね、それこそモータージャーナリストのゴミさんとかと一緒にそのドリフトカーもやってるんですよね。
ドリフトもやりますし、僕さっきと走るので、それこそ GTR のニスモっていう、まあ、いっちゃん高いやつですね、日産の中で。
うん、
まあ、1台3000万するんですけど。
高
っ。それも一応持っていて、
は
あ、サーキットライセンスも持ってるので、
うん、
あの結構走ります普段から。
じゃあもう対局っすね。だからもう普段乗る車はもう電気自動車で乗り味楽しむ でサーキット着いたらそのもういわゆるガソリン車
そうですね、
ゴリゴリにもうゴリゴリなことするっていうところ
ですか。ゴリゴリですね。はい、
はあ、
ね、両方乗ってて、なんかなんかこう結局例えば GTR 乗ってると、あ、GTR いいなって思うんですよ、う
ん、なるほど。
あれはあれでやっぱり良さがある、スポーツの良さがあって、でアリア乗るとやっぱ電気最高だなって思うんですよね。
はあ、あら、ガミさん、
フォーミュラ E、
うん、フォーミュラ E は見に行かれたんですか。
僕はですね、なんとチケットが当選しまして。
いいな
行きました。
あ、行ったんですか。
行きました。
どうでした。
いや、なんかごたつくとか、うん、いろいろ前評判は悪かったですけど、行けば分かりますけど、めちゃめちゃ楽しかったですよ。
なるほど。
うん、やっぱ距離も近いし、
うん、
音がね意外と結構すごいんですよ。あの、うん、インバーター音が、
うんうん、
バギョーンっつって音がすごいするのもありますし、ルールも分かりやすいですし、良、
うん
うん、くも悪くもピット作業がないんで F1 みたいな、
うんうんうんうん、
なのでそこで順位が逆転するとかないんですよ。
へえ、なるほど。
もう一回走り始めたらバッテリーが切れるギリギリを計算して乗るっていう感じなんで、
ほうほうほうほうほう、
それがすごいっすね。 1、2を争う人たちはやっぱりバッテリー 1% 0% のギリギリのラインまで使いますからね、しっかり。あ、それがすごいですね。
それを楽しめるっていうね。
なんかゲーム見てる感じのとリアルで見てる感じのと両方見れる感じですね。
なるほど。
ただなんか東京でやるんだったらそのデイ3とかデイ2とかにすればいいのにって思いましたけどね。あんだけちゃんと準備するんだったらもうちょっと事前にイベントやってもよかったなと思って。
確かに今このガミさん、僕ゴミさんかと思いました一瞬文字面が似てるから
ゴミさんいましたからね現地に。
ああそうなんすか。
そうそうそう、
すごいな。いやーすごい、
うん、乗ってましたよ、
うん、あそうですか、
パレードランみたいなやつに。
いやーゴミさんも本当すごいっすね、本当あの人は。
いや突き抜けてますね、
突き抜けてますね。ちなみに今僕これシンジさん、これ X でも配信してるんですよね、これ。
あそうですそうです。
これはどこをどう見れば出てくるんですか、この
どこをどう見ればいいですか、どこをどう見れば出るんでしょうね、これ僕まで見たことないんですよ自分の配信。
あそうなんだ、シンジで、はい、なんかアカウントフォローして出てきますよね。でもね、ちょっと今僕覗いてみたいと思いまして。
あ、わかりました、ちょっと探します。
いやー僕は何よりね今日のねこの配信システムに一番驚きましたよこんなすごい配信システムがあるんだと思って。簡単で、
ちょっとあのプライベートチャットの方に、
あプライベートチャット、これそうなのよ、できるのよこれ。あこれあ、シンジさんにはじゃあ今フォローしますね、これ。
あ、ありがとうございます。
ほんで、フォローして、で、これを、あ、すごいすごい、これ、出るんだ。いや、今出てますよ、確かに。
はい。
めっちゃすごいじゃん、これ、このアプリ。
このシステム。
システム、これすごい。ああ、いや驚きました、ありがとうございます。
え、またこの回をやりましょう
ね。えちょっと俺これ登録しておきますよ、これもうお金払ってもいいんでやりたいですこれ
まあそんな高くないんで
ね、えこれはいいな、はい、めちゃくちゃいいです。すいませんちょっと話脱線しました。
いえいえいえいえ、とんでもないです。一応ですねこの番組15分から20分程度でやろうという心づもりでやっているので、なんとして、はいはいはい、もうそろそろ1時間になるということであ
、なるほど、もう結構いい時間まで喋っちゃった
と、ね、そうなんです、そうなんです。というわけで、
はい、
有村さんから告知等あればですね、はい、お願いしたいと思ってます。
そうですね、今度ね僕日テレのねドラマに出るんですよ。
だ
って
、
ね、それがいつかっていうとね、ちょっと待ってください。4月の14日日曜日、
はい、4月の14日日曜日
のお昼、あの元 AKB の横山由依さんと一緒に夫婦役で出ております、
はい、
もうこの間撮影してきたんですけど、うん、まああのあれですね、役柄で言うと簡単で不倫男の役ですねはい、それを横山由依さんのが一応奥さん役で、リベンジなんでリベンジ女子っていうことでですね、
あなるほど、
僕はリベンジもう見事に受ける、制裁を受けるという役で
よく受けましたね、
名演技をしておりますんで、ぜひあの日本テレビのこれ何時からかな、あ14時からですね、14時から日テレをご覧いただければ、パンサーの向井さんとか、はい、指原さんとかが司会やってますね、うん、
コメントしづらいんですけど、
いやいやいや、スタジオパートはもうなんか撮り終わったらしいんですけど、
はい、
もうアリコンさんよく出てくれたんですねみたいな。
いや本当ですよ、
はい、そんな感じになって
ます。しました。
え、これなんだこれ、
アリコンさんが乗ってた白のワーゲンの車種はパサートでしたか。
え、何これ、どういうこと、白のワーゲンのパ、白のワーゲン、ちょっと待って、ワーゲンって、え、パサード、
フォルクスワーゲン乗ってたなんかシチュエーションがあるんですかね、ドラマの中で。
ああ、ドラマの中でかな。これね、ワーゲン あ、そうそうそうそうそうそう、これあのだ、あの僕ちょっとワーゲンの車種が全然詳しくないんであれでしたけど、そうそう、あの僕の今ツイッターとか SNS でロケの模様が全部載ってるんですけど、
ああなるほどなるほど、
うん、パサードかもしれないです、なごめんなさい、僕ちょっとワーゲン全然わかんないです、うん、そうそうそうそう、だから一応横山由依さんが運転している車に僕が後部座席に乗って、るっていう設定なんでね、はい
設定ですからね、
設定ですよ、
ドラマ、ドラマですからね、
ドラマですよあくまで、あ、仲井さんありがとう、
そうです
ね、ドラマ楽しみにしていますということで、ありがとうございます
というわけで今日はどうもありがとうございます、
いやいやいや、どうもどうも
ありがとうございます、呼んじゃってなんかすいません、
なんかあっという間にもう1時間ね経っちゃうんですね、
そうなんです、あっという間なんですよ、
ちょっと ねでもね、シンジさんのねこの生配信やっぱ楽しいなと思ったんで、
はい、
僕もねちょっと最近生配信ちょっとまあなかなか忙しさにかまけてしまってちょっとやれてなかったんですけど、いやこのシステムを導入してやりたいと思います、僕も
よかったです、
すごいちょっとテンション上がりました、
ゴミ、うん、さんはなんかその生配信はまあやらない方針なんですよ、はい、なんかゴミさんの中でのブランドイメージみたいなのがあるらしくって、うんうんうん、なんかあんまりやらない方針らしいんですけど、うんうん、僕はなんかどっちかっていうとその今ストリームの方に流れてきてるっていう風に今ちょっと読んでいて、時代が、
うんうんうん、
YouTube で動画を編集してコンテンツ上げるっていうのも とても大事なことだと思うんですけど、このやっぱりリアル感というか、
うん、
視聴者が少なくても、まあ、やってるぞっていうところが、うんうんうん、いいなって思ってやりだしたんですけど、
はいはい、
結果ですね、うちはチャンネル登録数が YouTube の動画上げてる時より倍以上伸びてるんですよ、
そうなの、すごいじゃないですか、
僕の場合は結果が出てるんですよ、
はあ、これクラウドネイティブが伸びてるところですよね、
そうなんです、そうなんです、だからチャンネル登録者数が、視聴者数は減ってるんですけど登録者数は増えてるんですよ、
すごいじゃん、
だから編集もしなくていいし楽、
そうそう楽
みたいな、
これ僕ちょっと1個質問していいですか、
はいはいはい、
なんかいややっぱり僕も同感で、そのまあ時間のある限りはこう繋いだ方がいいじゃないですか、
うんうん、
でそのこれ例えば YouTube で僕今力入れたいのはやっぱ TikTok、 YouTube、はいはい、インスタ、 X、 まあまあこの辺が同時にこう発信、これ TikTok ライブもできるんですかね、
ちょっと調べますね、そのあたり
だから TikTok とインスタライブがこれ大付けでできたらめちゃくちゃ一石何鳥もできて、もうすぐやろうと思いましたね、これね、
一応なんかスペックさっきちらっと見た感じ8つ同時いけるらしいんですよ、
じゃあ Twitch とかそっちもいけるんだろうね、海外だからね、
あ、いけますね、間違いなく、
すげえなー、うん、
なので、まあ、いろんな層に見てもらえるっていうのがいいかなと。
いやでもね、これね、あの今日僕のチャンネルから来たあのユーザーさんにですね、シンジさんのですねタコ紹介をさせていただくとですね、シンジさん本当にこのウェブ業界の本当クラウドの神というかですね、いやー本当に俺久々にちょっとエモかったですよ、この間お会いした時。
あ、エモかったですか。
エモかった。でなんかやっぱりこう。知らないことをやっぱ知ってらっしゃるというか、もうだからやっぱりなんていうのかな、うん、やっぱ僕なんかもほらだんだんおじさんになるとさ疎くなるじゃないですか、うん、でもやっぱそういうのをアップデートしていかなきゃいけないなっていうね、本当ぜひ皆さん、あのシンジさんのチャンネルをフォローよろしくお願いします。
いやちょっとねマニアックなチャンネルなんで、すいません、わざわざ言っていただいてありがとうございます。
いやいやいやいやいや、本当ちょっとこれ情報交換ぜひさせてください、ちょっと
ぜひぜひ、
最高ですね、はい、こちらなんていうアプリだっけ、これ
ストリームヤードですね。
うん？
ストリームヤード。
ストリームヤード、すげえなー。わかりました。ちょ
っと送っておきますんで。
あ、後で、はい、よろしくお願いします。はい、
後ほどお願いします。
はい。
というわけで、今日のゲストは映画コメンテーターの有村昆さんでした。ありがとうございました。いや
どうも。シネマティック。どうも有村昆でした。ありがとうございました。
はい。というわけで有村さんでした。今日はもう全然 IT の話しないです。がまた有村さんからの有村さんのチャンネルの登録者の方たちも、今日はたくさん見ていただいてありがとうございます。この後ですね、私はこの配信システムを、どういうふうにやってるかっていうのをですね、有村さんにインプットしていきますんで、いろんな形でまた新しい有村さんが見られる形かと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで今日はこの辺りで終わりたいと思います。 またね。